心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ10月となりました。今年は夏が長かったというように感じましたけれども、やっと暑さも落ち着いてきたようです。秋らしくなってまいりました。この季節になるとやっぱり芋、栗、かぼちゃ、このあたりが気になりますけれども、美味しいものにあふれる季節、さああなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさん、お越しいただいています。かよさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあまずはこの質問からスタートです。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。
栗ご飯食べたんですよ
いいな、まだまだいけてないな。
いやなんかね、ほくほくとした栗ご飯食べてあ、秋が来たなっていうのと、やっぱりねこの秋が深まってるとちょっと寂しい思いもあるんですが、こうやってあの食が豊かになる嬉しさってありますね。
本当ですね。美味しいものを食べると心がほっこりする、そんな季節になりました。さあこのようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するために大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は仕事点2024と完全タイアップということで、子どもゲストの皆さんに心を言葉にしてみてもらいました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。今日は地元ここ鎌倉といえばこの方なのではというスペシャルゲストです。中丸淳さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
来た来た、
よろしくお願いします。
王子王子、
どうも王子様来ました。
こしごい王子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あの中丸淳さんはここ鎌倉 FM でも長年パーソナリティ務められていて、
そうですね、
はい、あの私自身もなかなかお会いしてお話しする機会がね、
これま
で
意外となかった
っすね。
あったんで、はい、今日はもう淳さんの話深掘りできると思うとワクワクしてます。
嬉しいですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なぜ腰越王子となったのか、このあたりのストーリーも紐解ければと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。まずは早速ですけれども、私の方からプロフィール簡単にご紹介いたします。中丸淳さん、1979年生まれ、鎌倉の漁師町腰越に江戸末期からある家に生まれ6代目、地元七里ヶ浜高校出身、成蹊大学工学部卒業でいらっしゃいます。元商社マンで今は漁師、二児のお父さんでもいらっしゃいます。2015年に腎臓の難病を患い、病室で自分自身と向き合った結果、地元が大切と気づき、地域団体孫兵衛ジャパンを設立。子どもの頃生き生きしていた地元商店街の活気を取り戻すために、まちづくりのファシリテーターとして活動をスタートされました。地場産業の良さを徹底的に掘り下げ広めることをミッションに掲げ、2020年魚屋だったお父様の死をきっかけに漁師に、通称腰越王子で地域の皆さんに愛されています。ここ鎌倉の地域の魅力を再発見することにフォーカスし、日々活動されている中丸さんに今日はお話を詳しく伺います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ついに腰越王子がこの番組にいらっしゃってくださいました、
はいはい、いや嬉しいですね。
ありがとうございます。
ゲストとして呼ばれるのはあまりないので。
そうですよ、ね、
パーソナリティとしてはあるんですけども、ゲスト呼ぶことはあるんですけども、呼ばれるってことはなかなかないので、はい、嬉しいですね。
普段はね、人のお話を聞く方が多いかと思いますので、はい、深掘りされるタイミングあんまりないかもしれませんけど、
そうもうどんどん追ってきてください、はい
ありがとうございます。今日今プロフィール簡単にご紹介したんですけど、うん、私自身も知らないじゅんさんの側面、はい、たくさんあって、
そうですね、
まずは江戸末期から続く6代目ということで、はい、腰越が生まれ育ちの町なんですね、
はい、
昔から腰越に、うん、住んでらっしゃると思うんですけれども、はい、町の風景っていうのはどうですか、この数十年で変わってるものですか。
そうですね、もうだいぶ変わってきちゃったなっていう形でして、具体的には、商店街がもう商店街としての体を、ギリギリ保ってるぐらいな形になってしまっていて、こういったものを少しずつ活気を取り戻していければなっていうふうに思って、日々活動をしております。
子どもの頃の原風景としてやっぱりすごく活気にあふれた街という印象だったんでしょうか。
そうですね、僕がよく例えて伝えるのがその音があったんですよね。仕事してる街の音があったなっていうふうに感じてまして、漁業の街なのでその氷を砕く音だったりとか、そういったのがガラガラガラガラとかっていうのがですね、江戸電が通っているんですけれども、それとは別で氷を砕く音だったりとか、仕事を朝からやってるっていうふうな、そういうね街の音っていうのが腰越にはあったなっていうふうに感じます。
この地元のね七里ヶ浜高校出身っていうふうにご紹介しましたけれども、大学で一旦離れるんですかね、これは。
ですね、通ってたんですよね。
通ってたんだ。
片道2時間半ぐらいかかったんですよ。
すごい遠足だよね。
何をやったのかなっていう本当に思ったんですが、これはもうずっとこの高校まで地元にいたので東京への憧れみたいなのがすごかったわけですよ、田舎者なので。
はい、
こっちは、
はいはい、
普通に友達とかは一人暮らししてる子供もいたので、それでも周りに行ったりとかですね、
はいはいはい、大学ですね、
そういう転々とするっていうなことをしたりとか、あとは基本的に工学部だったので、はいはい、その1限から6限まで結構びっしりこう入ってたんですよね、はい、でちゃんと真面目なので僕ちゃんと勉強してですね、でその後金曜日と土曜日は歌舞伎町へ出かけるっていう、そういう
生活ルーティンがね、
そういうルーティンをもうオンオフしっかりっていう感じでしたね、
はい、真面目なんでね、
真面目なんだよね、やっぱり漁師の家に育って朝のルーティン、昼のルーティン、みんなやっぱり体に染みつけてね、
大事なんだよ、
大事だね。
なぜ工学だったんですかね。
いや数学大好きなんですよ。数学がもう大好きで大好きで、プロセスですね、で最後答えがこうなんですみたいな、なんかそういう脳が好きなんですよね、考えれば、はい、
それで工学学ばれて、はい、商社に入ってるんですもんね。
そこからは、理系就職、みんな周り研究室のみんなしてたんですけれども、僕だけ文系就職するわけですね。で、その最初入ったのはそのメルセデスベンツのディーラーで、営業をやりまして、はい、そこがスタートです。社会人としてのキャリアは、メルセデスベンツがスタート。
それは結構楽しかったですか、やっぱり人との対話は。
楽しかったですね、もう本当楽しくて、もちろん契約を取るっていうことも楽しかったですし、はいはい、どうしたらこの人に納得して購入してもらえるのかっていう、そのプロセス考えるのも好きでした。
なんかこう王子流のこの営業の、はい、鉄則みたいなのってあるんですか。
そうですね、物を売るわけではなくて、やっぱりその可愛がってもらえる人とのこのコミュニケーションの中で、自分を売るみたいな形ですかね、はい、いうところがから入っていって関係を構築していくっていう形ですかね。だから雑談8割商談2割みたいな感じのスタイルでした。
はい、実は私のこう、はい、研修とかワークショップの中でも雑談を雑にしないっていうのは、
おー、
へー、雑談にその意図を込める。さっき、ね、おっしゃってもらったみたいに、どうやったらこの人のこと知れるかなとか、どうやったらこの人の気持ち知れるかなとか、
ね、
そういうことをこうお話を持っていくっていうのが雑談なので、
はい、
雑談を雑にしないっていうのは結構営業マンの鉄則なのかもね。
大事ですね、本当にそれは大事だなと思って、
知らないうちになんかサインしちゃったりして
る
の
あるもんね。そういうことです。本当にありがとうございましたみたいな感じですね、本当ね、
でも根底にやっぱその方のお力になりたいみたいなものやっぱあるってこと
ですね。ありますあります、はい、
はい、この人のこともっと知りたいとかね、うん、それがないとそういう雑談を雑にしないというか結果的にそうはならないです
よね。ならないです、ならないです。うん、だからその人を好きになるみたいな感じですね、うんうんうん、最初初めて会った時からその人を好きになるためにはどうしたらいいのかなみたいなことをいろいろこう質問したりとかして、それでまあ向こうもやっぱり自分のことを聞かれると話したくなって気持ちが良くなってくるので、うんうん、まあそうやってお互いの関係性を築いていくっていう、そういうのをやってましたね、うん、僕は。
へえ、うん、あの王子にそんな風に思われていろいろお話聞かれちゃったら、うん、こっちが好きになるよね。
そうなるなる本当に知らないうち
にこっちが好きになってると思う、うん、本当になんかすごい転職なんじゃないかなって思うぐらい営業職すごく合ってそうなイメージにもぴったり合うんですけど、うん、それにも転機が訪れるんですよね。
そうですね、うん、訪れましたね。
なぜこの営業職をお辞めになられて次のステップに、
多いっていうか直感が、はいはい、まあ、鋭い方っていうか、うんうん、まあ、直感に頼るっていうか方なので、うん、自分の考えとかその時の心の状態に従って辞めるっていう形を取って、う
ん、
っていう形ですかね。直感結構大事というか、まあ、感受性が豊かな、うんうん、マスターナンバーの11なんですよ。
おお、
まあ、数秘の、
へえ、
なのでそのいろんな情報がこう神様から降ってくるので、はいはい、それに従っているだけっていう話なんですけど
でも直感本当に大事にされてるんですね。
そうですね、結構大事にしてますね、
はい。
まあ、今本当一人総合商社みたいな形になってるので
今のその活動も伺いたいですよね。
そうそうそう、今の活動 の、 その総合商社は、はい、総合商社って言ってもほらいろんな商社さんこう軸足あるじゃないですか、はい、
あります、ね、
こっち強いとかね、
はい、
なんか御社はどうなんでしょうか。
一応ですね、例えばその街のことを情報発信するっていうのはこの鎌倉 FM さんで、うん、星越えの情報発信するとかそういったことをやらせていただいている、まあ、ラジオのパーソナル、うん、まあ、メディア事業だとしましょう、うん、これが。でその他にもその今度は町のことを知ってもらったら、まあ、イベントを打ってもらって、うんうん、でまあ、それで町のに来てもらうっていう、で越越という町の存在を知ってもらうっていうそのプロデュース、イベントのプロデュースっていう事業が、うんうん、あって、で今ホテルの経営をやらせてもらってるんですけども、うん、そのまあインバウンドだったりとか、あとまあ日本国内からのゲストをお迎えして、そ越越 の、 そのおすすめの飲食店さんだったりとか、うんうん、あとおすすめのアクティビティだったりとかお土産だったりとか、まあ、そういったものを発信することによって、越越って町との関係人口を増やすことができるっていう、まあ、そういう、ホテル事業と、はい、であとはその越越はその漁業の町として栄えてきた町なので、まあ、それを、まあ、自分が漁師になってね、
うん、
そこから自分が漁師になったところからこう盛り上げていくっていう、一次産業を盛り上げていくっていう、まあ、そっちの4つのですね、まあ、プロダクトポートフォリオというか、
うん、
で、まあ、今は一人総合商社としてやっているので、まあ、どこに重きがあるかっていうとなかなか難しいんですけれども、まちづくりっていうのが、まあ、基本のベースにはあるのかなと思ってます。
なるほど、漁師をされながらやられてるんですもんね。そうです、
はい、
もうこのあたりの日頃の活動にかける思いを後半にもゆっくりとお話を伺いたいと思います。
引き続き
どうぞよろしくお願いします。
僕と君とでは何が違う。
お送りしている曲は今回のゲスト中丸淳さんからのリクエストで、ミセスグリーンアップルで僕のこと。淳さん、これなぜこの曲を選びになったんでしょう。
はい、これはですね、まあ、歌詞が、まあ、素晴らしいなっていうふうに思うのと、この歌詞を歌うことによってですね、自分もその状態になるんじゃないかっていう仮説ですね、そういうのがありまして、まあ、サビの部分で、ああなんて素敵な日だっていう歌詞がありまして、幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、ああ諦めずもがいていると、狭い広い世界で奇跡を歌うっていう風な歌詞なんですよ。で、まあ、本当素敵な日だっていうふうに思えば、どんなに辛い状況でも素敵だなっていうふうに 思える。いや正直漁師ってむちゃくちゃ大変なんですよ、
はい
ね、むちゃくちゃ大変、体もかけて、本当に試験の日も行かなきゃいけない時もあったんですけども、それでも自分のモチベーションを維持していくためにはじゃあどうしたらいいのかなってなった時に、幸せだから笑うんじゃなくて笑うから幸せなんだよみたいな、そういう理論で自分が素敵だなって、この状況素敵だなっていうふうに思えば、それはもう現実になるんだっていう、まあ、そういう、発想です、はい、それでずっとこれを毎朝出世するたんびにかけてるっていう感じですね、はい、自分の頭の中でもそうだし、実際にインスタのストーリーとかでも上げていて、必ずこれは BGM に使うっていう、
朝の応援ソングというかね、
そう、まさにそんな感じです、朝の応援ソングです、
はい、船を出すたびにこの曲が
かかるっていうことですね。
へえ、はい、いいですね。素敵な曲ありがとうございました。
私も乗っかっちゃうと毎朝私自分の感情の予約っていうのをするんですよ。
へ
え。今日やることをトゥードゥーリストにしないでトゥービーリストって呼んでるんですけど、例えば今日王子と会うなとかあかりちゃんと会うなだったら、うんうんうん、どんな気持ちで自分がそこにいるのかっていう感情の予約だけするんですよ。
なるほどね、
まあ、予約通りに行かないこともあるけどね、でもなんかその方が私も心が健康な気がして、
ね、いいですね、うん、それ感情の予約って初めて聞きましたけど、なんかいい言葉ですね、
まさにね、この曲を聴いてるのが感情の予約と言えるかもしれないですね、
確かにそうですね、
素敵な一曲ありがとうございました。お送りしたのは、はい、ミセスグリーンアップルで僕のことでした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは中丸淳さんにお越しいただいています。引き続きどうぞ後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろんな仕事を経験する中で、うん、結構自分の中で共通項あるなっていうのはご自身ではどういうふうに思ってます？
なんだろう、共通項、
うん、
やっぱ人と話すのがやっぱ好きなんですよね、多分それだと思いますね、共通項としては。
うーん、確かになんかすぐ仲良くなる印象がものすごいあって、
う
ん
う
ん、
なれるかなっていう、
は
い、
でも一方でそれが難しいと感じる方は世の中にたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか人と仲良くなるコツ、うん、
コツ、
うん、
やっぱその人のことを知りたいっていう風に思えることかどうかじゃないかなっていう風に思いますけど、
自己開示するのも何も言葉を発さなきゃいけないわけじゃなくて、すごい笑顔でいてくださるんですよ。
まあ笑顔は結構そうそう、自分でなんか意識的にっていうか、やっぱ笑顔が幸せにやっぱつながるかなと思って、
笑うから幸せ
だからね、はい、笑うから、そうそうそう、それは
その笑顔でいてくださるっていうこと自体がもうある意味の開示かなと思って、
なるほどね、
安心感、
安心感をそう
がある
ので、
ね、
言葉かけるの苦手なんですっていう方よくいらっしゃるんですけど、そうだとしたら本当王子を見習ってというか、ちょっとこう笑顔でいる、話しかけてもらいたいよっていうような雰囲気をちゃんと作っておく、これは素敵だなと思いました。
なるほど、
本当に止まらぬ活動だと思いますし、はい、孫部ジャパンの活動も含めると本当隙間ないほど動いてらっしゃると
本当ね
ですけど、その原動力って今淳さんの中のどんな部分にありますか？
そうですね、やっぱり2010、さっきプロフィールでお話しいただいたんですけど、2015年にその腎臓の難病を患っちゃったんですよね。自分の命をこの先何に使うのかみたいな、明日死んでもおかしくないみたいな状態の時に、一日今日やりきれたかどうかとか、そういったのをこう振り返るとダメな時がもちろんあるわけですよ。でもそれはダメだっていうふうに捉えるんじゃなくて、じゃあ明日はちゃんとやろうとか、まあ、少しスイッチ入れようかとかっていうふうにこう思っていければ、その病気のことはあるかもしれないけれども、病気とうまく付き合って自分の人生を豊かにすることはできるんじゃないかなっていうふうに思った。まあそれが原動力ですかね。はい、
今王子がこれからちょっと挑戦してみたいなと思うことって何かありますか？
うん、そうですね、まあ、この辺に編みかけてほしいなみたいなことを言ってもらって、宝探しみたいなゲーム感覚の、漁業体験っていうのをパッケージで作りたいなっていうふうには思ってます。
うわー いワクワクしますよね。
面白いですよ。
純さん自身も普段からそれをやってるってことだよね。どこに
いるかな、
かけたらっていう。でも一応それもロジックもあるんですか。こうい
やあんまりないっす。
勘みたいな。
勘です。
やばじゃあ直感力の人の、ね、仕事なんだ。
本当に、だからもうみんながやってるところにはもちろん入れられないし、
はいはいはい、
それぞれのみんな場所みたいなのがあるから、はいはい、あのできないじゃないですか、うん、そうするとやっぱ新参者の人がやれるのってみんながやってないとこなんだけれども、ここ良さそうだなっていうふうに思える場所っていうのを探して勝負しに行くわけです。
面白い。
これが上司の仕事なんですっていうのが分かってもらえるし、そこでワクワクしちゃうんですよ。
いやー分かる、うん、そうね、いや
決めここに決めた時にやって上がってきた魚がもう 大量ってことはあんまないんですけど、はい、あのそれなりにあの想像してたよりも多く魚がついてたとかなったら、うわ超めちゃくちゃ嬉しいみたいな感じになるじゃないですか。もうだからね、普段だったら重たい網もね、そういう時に限って軽く感じるんですよ。もうこれで上げてくぞ、
アドレナリンみたいな。
すっごいアドレナリンです
ね、
だからもうやめられなくなっちゃうんですよね。それが本当にこれすごい大変なんだけどめちゃくちゃ楽しい。
なんかね、いろんな人に経験してほしいですね。
あ、本当にそうですね、う
ん、子供たちにメッセージが伝わっていくといいですね、うん、
本当ですね。
やりたいです。
腰越えの魅力がもっと広がりそうな気がしますね、はい、
ありがとうございました、はい、さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃんおはよう。今日は相談は何だい。
今日はね、私から時間の使い方についてお願いします。スマホとパソコンでどこでも仕事や勉強ができちゃう。私も週に2回は在宅で家でやってるとキリがなくなるの。SNS もちょっと見てみようって思ったら、あれもう30分も過ぎてたってこともあるし、
やることの仕分けの感覚をつかむことが必要かな。
優先順位はつけてるつもりなんだけどね。
優先順位も初めの一歩だね。でももっと大事なことがあるとハトバーは思ってるよ。
もっと大事なこと？
そう、優先順位はやるべきことに順番をつけて行動することだけど、それでは本当にやりたいことは一向にできないんじゃないか。やることには4つの分類があると言われておる。昔のアメリカの大統領アイゼンハウアーの演説からアイゼンハウアーマトリクスと呼ばれているんだよ。緊急性と重要性に分けてやることを考えるんじゃ。重要かつ緊急、重要だけど緊急ではない、重要ではないが緊急、そして最後は重要でも緊急でもないという4つに分けられる。
あ、つまり重要でも緊急でもないは私がよくやっちゃう SNS をダラダラ見ちゃうのも入るのかな。
そう、それは時間の浪費とも言われる。他はどうかな。
重要ではないが緊急はルーティンワークや子供からの明日雑巾いるとかかな。重要かつ緊急は家事で言ったらゴミ捨てとか料理とか。最後の重要だけど緊急ではないは何だろう。
そう、そこが実は一番大事なんじゃ。なぜなら緊急ではないからみんなが先延ばししているところだからね。
え？
時間は24時間、誰にとっても同じ。重要だけど緊急ではない、他の3つに追われて過ごしている人が多い。 自分の本当にやりたいこと、未来になりたい姿がその人の人生にとって重要であるにもかかわらず、毎日の忙しさに追われて見過ごしてしまっている。だから本当に大事なものを人々は失ってしまうんじゃ。重要だけど緊急ではないものをぜひ考えてもらいたい。そのためにいかに時間を作れるか、そして本当にやりたいこと、なりたい姿を叶えるため考えたり行動することで、毎日ワクワクしながら過ごすことができるんじゃないかな。確かに落ち着いたらやろうって思ってても、落ち着く日はついゆっくりして時間を浪費してしまう。このマトリックスに当てはめて、本当に大切なことをできる時間に使いたいな。
心の声に耳を傾けて、
土曜の朝、鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となりました。王子、今日いかがでしたでしょうか？
いや、楽しかったですね。なんか自分のことを聞かれると、自分で考えながら喋るんですけれども、なんか今まで考えたことはなかったようなことが自分の中にあったんだなってことを掘り下げてもらったことによって分かったのが、いい発見だったと思います。
今日はなんか、王子が王子と呼ばれるゆえんを肌で感じられた気がして一気にファンになっちゃいましたけどありがとうございました。さあ、かやさん、今日のキーワードお願いします。
いや、もうたくさんありすぎて、王子掘れば掘るほどいろんなものが出てくるので、なかなか難しいなと思うぐらいですが、今日私すごいこう頭に残ったのは直感。やっぱり直感を信じるとか、直感を楽しむっていう姿勢が、なんかどんどんどんどん新しい挑戦とか新しい楽しみを引き寄せてるなって思いました。
直感を楽しむっていい言葉です ね、 ね、13年、ね、
いいですね。直感にも従うじゃなくて、直感を楽しむっていうね、
まさに王子そのものの、
王子そのものですよ
本当お言葉だなと思いましたありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから、番組名 How do you feel? と明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書、感情マネジメント、こちらの本プレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブ、ポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、最後になりましたけれども、ぜひ地域団体も活動されている中で、地域の皆さんに伝えたいメッセージたくさんあると思いますので、じゅんさんの方よりリスナーの皆さんにメッセージ一言お願いいたします。
はい、ぜひね、皆さんこのことをきっかけに腰越えちょっと行ってみようかなとか思ってもらえると嬉しいです。イベントとしては11月の23日にですね、ぶらり飲み歩きの日というイベントを行います。チケット制なんですけれども、3軒飲んで食べて歩くことができる、本当にのんべえには最高の一日があると思いますので、それを腰越えと片瀬の地域に、ね、広げてやらせていただきますので、ぜひ、11月23日ブラ飲みですね、来ていただければなというふうに思います。鎌倉 FM ではですね、第1、第4金曜日の、10時から12時までと、17時から19時までの、シーサイドステーションとシーサイドカフェを担当しております。パーソナリティとしてね、やらせていただいておりますので、ぜひそちらの方もお聞きいただければなというふうに思います。
はい、王子に直接メッセージを送りたいという方も、ね、お待ちしていますので、
ぜひぜひ
ぜひラジオも楽しんでいただければと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは腰越王子こと中丸淳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。